作劇ネドラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネドラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネドラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さんお願いします。
時代劇大好き小島由紀です。
落語作家の高田剛です。
あ、ファンタジー挑戦中坂本流です。
ホラー担当海田美穂です。
よろしくお願いします。
お願いします。
昨今急に猫ブームなるものが流行っているそうで、
うん、猫ブームですか。
猫ブームです。
猫じゃない、猫ですよね。
猫、
うん、最近ですか。なんかずっと根強いのかなと思ったんです。
私も定番ちゃうのってずっと思ってましたけどね、
と思ってたんですけど、なんか最近ワイドショーなんかではあの猫ブームということで言われてるんですわ、
うん、
でなんかペットショップなんかでも犬より猫の方が人気があると。
あ、なんか犬の比率と猫の比率が逆転したとか
は
聞きました、
うん、あ、それは聞い
た、うん、そのニュースから掘ったんで、うん、なんかそんなことになってるそうなんですけど、
うん、
もう僕は生まれてこの方猫が好きなもんですから、
うん、
何を今更なんですけどね、うん、でしかもその動物の猫が人気ならいいんですけど、うん、その猫っぽい男性とか、
あの、
どういう
なんか性格が猫に似てるというか、うん、そういう男性とか、あるいは猫好きの男性っていうのもなんかちょっとなんか人気があるらしいんですって。だから猫男子ブームみたいなのもちょっと来てるらしいんですよ。
河野くん猫男子なん
です
か。僕は生まれてこの方そうなんで、何を今更なんですけど、
時代が追いついた、
追いついたのかなみたいな。しかしモテる気配は一向にないという、まあ、というわけで中山先生に登場していただきましょう。お願いします。
はい、犬も猫も好きですが人間が一番好きな中山一郎でございます。ヒューマンですね。
ヒューマンですね。
そうですね、はい。というわけで今回のテーマですけれども、今日はファンタジーについてちょっと取り上げてみたいなと思います。で最近、まあ数年前からなんですけれども、ファンタジー小説だとかいうのが結構主にライトノベルの界隈で結構出るようになりまして、で本屋さん行くと大概それだけで棚が一つや二つできてるというような、そういうのを見かけることもあるかもしれないんですけど、
うん、
ああいうのって皆さんどうなんですかね。読まれたりとかします？
あまり活字では読まない。
活字では読まない、
うん、アルスラン戦記は大好きでしたね。あの
田中良樹先生の、はい、あれは去年アニメになったので、うん、それで結構今再刊されたりとかねしてますけど、
何を今更ですけどね。
まあ確かに、
うん、あれ二十何年前の出た本でしょ。
もっと前ちゃうかね。
ですよね、うん、うん、それ思ったらファンタジー根強いっていうか、私的にも猫と同じですけどね、
うん、
何を今更的な、
うん
うん、前からあるじゃんと、
うん、
と、
うん、
う
ん、
やっぱりあのネット小説 の、 あのいわゆる小説家になろうっていうのがありますけど、あそこから出たあの作品っていうのがいくつか当たり始めてからなんですよ最近のは、
うん、
だからそれで要はナロー系小説みたいな、そういうジャンルがなんとなくできて、それが今結構
ナロー系って何ですか。
あの小説家になろうっていう小説を投稿するサイトがあるんですよ、はいはいはい、それでいろんな人に見てもらえるという、あの小説投稿サイトがあるんですけど、
人が増えたと。
そうですね、うん、でそこに投稿された小説があの書籍化されて、うん、で他にもアニメになったりとかしてメディアミックスされて、うん、流行り始めたんですよ、うん、何年か前に、うんうん、そっからですね、
うん、
あんまり小説では皆さんあんまり読まない。
いや、まあ小説では読まないですけど、そうライトノベルを原作のアニメはしょっちゅう見てますから、
あ、
うん、だからでやっぱり思うのが、そのラノベ上がりのファンタジーっていうのが、うん、アニメ作品はやっぱめちゃくちゃ多いなっていうことで、
うんうん、
ラノベもまあ伝えるとか見えるんですけど、うんうんうん、やっぱ並んでるのがファンタジーが多い現状はあると思います、うんうん、やっぱり、うんうん、
ちっちゃい頃から10代後半ぐらいまでもずっとファンタジーにまみれてましたけどね、うん、ちょうど、
うん、
幼稚園の頃はあの、まあ、ディズニー映画とか、
うん、
ジブリとか、
うん、
で ゲームを知らせたらあのドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかで漫画を読んだらその大の大冒険だったりとか、うん、ドラゴンボールだったりとかってなってでやってるちょうどあのライトノベルって言われるその第一期みたいにそのスレイヤーズとか、うん、オーフェンとかが始まったのもあの時代なので、うん、であのロードストー戦記とか、
うん、
アニメもそうですねだから目に触れるそのなんていうかそういうものは全部ほぼファンタジーやったんじゃないかなと思う。
そうですね。
ファンタジーでしたね、うん、10代ぐらいの時は。
だから90年代ぐらいからなんですよ主にそういうのが、うん、一般的になりだしたというかブームの始まりは、うんうんうん、ジャンルとしてはもちろんそれ以前からはあるんですけど、
うんう
んうん、で日本ではあの大体そういう感じであの来てるんですけど、
うん、
あの日本のそういう作品がどのぐらい海外へ行ってるのかと、
うんうん、
で最近のライトノベルって結構アジア圏で翻訳されてることが多いんですよ、
うん、
あの中国台湾韓国とか、
うん、
あの辺の言語に翻訳されてあの電撃文庫だとか、うん、ああいうのってなったりとかはしてるんですよ、
うん、
ただあんまりニュースにその辺ならなかったりとかはする、うんうん、で村上春樹さんとか、うん、ああいうすごい作家さんとかになると、うん、あの英訳されたらニュースになったりとかね、
うん、
しますけれど、
うん、
一応その他の SF ファンタジーホラーとかも含めてそういうエンターテインメントの小説も翻訳されつつはあるんですよ実は、
うんうん、
でそういうのを専門に翻訳して出してる英訳ですけどねあのレーベルっていうのがあるんですよ、うんうん、アメリカの出版社が持ってるレーベルでハイカソルっていうレーベルが、はい、ありまして、うん、そこがあのライトノベルも含めてあの結構日本のエンタメを中心にあの出してるとこなんですよ、うん、で、うん、ファンタジーで言うとあの栗本薫先生のグインサーガ
あ
れも翻訳されてます、
うん、
であと別のこれレベルなんですけど小野冬美先生の十二国記も英語になってます、
うん、
であと、鈴木浩二先生のリングとか、うん、瀬名秀明先生のパラサイトイブとか、うん、岸優介先生のクリムゾンの迷宮とかあとね京先生 あの産めの夏が英訳されてるんですよ。
意外な。
あれどうやってしたんだろうなっていうのはね読んだことないんで分かんないですけど
誰かちょっと取り寄せてほしいね。
うん、であとライトノベルでもあの昔の有名な作品 さっきのスレイヤーズもあの翻訳されてますし、フルメタルパニックとかなってるんですよ。あと角野光平先生のブギーポップシリーズ
あれも
なってる、
うん、
であとは西尾維新先生のザレ言シリーズだとか、
うん、
それから、途中までなんですけど尺眼のシャナ高橋弥七郎先生、
うんうんうん、
あれも翻訳されてるというのでだから主だったところは大体翻訳されてる、
うん、
アニメーションになってで海外で人気があるやつは大概
なってますね。あのソードアートオンラインもなってるんで、
うん、
で一番たくさん英訳されてる日本の作家さんって誰やと思います？
赤川二郎
ああ違う確かにそうですね。ただ違うんですよ
書籍が多いっていう、
まあ、確かに書籍が多いですけど翻訳されてる点数でいうとね
安倍工房とか
ああ違うんですよ。
あのそれは漫画とかではないですか？
ではなくて小説の英語の翻訳。
源氏物語とかですか？
いやそういう歴史的なやつじゃないんですよ。最近の人なんですけどあの菊池秀樹先生が
そう
なんですよ。あの吸血鬼ハンター D のシリーズだとか
あの
魔界都市、妖獣都市シリーズとか、
うん、
魔界都市ブルースシリーズだとか、
うん、
ああいうのであの30冊以上あの翻訳があるんですよ、
うん、
ああいうハードボイルド的な雰囲気が受けるのかね。
やっぱりバイオレンスとエロっていうのは、
ね、
伝わりやすい。
向こうでもあの日本の女学生が貧務化出てるわ
そっか人妻とゾンビ受けるんだ
ああいうのはやっぱり万国共通というかね英語圏では受けるのかななんて思いますけどね。だから10冊以上翻訳がある人っていうのが少ないんですよ、
うん、
だって無国籍っちゃ無国籍じゃないですか。
まあそうですね、
うん、
だからそういうところも翻訳しやすいのかなと。世界観が分かりやすいのかなと、
うん、
スーパーマリオなんかは日本のものだと思ってない子供たちがほとんどですから、
うん
うん
うん、
あるいはタロベーとかやったりとかスーパーマリオだからね
だからそういうのであの翻訳されるところはされつつあるみたいな、うん、そういう感じらしいですけどね、
うんうん、
でやっぱり日本ではそのゲームとかの影響がやっぱ強いのかなと、
うん、
80年代ドラゴンクエスト、うん、ファイナルファンタジーとかがあってそれ以降の影響っていうのはすごくあるんで、
うんうん、
でやっぱり作家志望の人とかになると、まあ、誰でも一度はファンタジーを考える、うん、だそうですね先生、
うん
まあ、うちに入ってくるうちに限らず専門学校時代もそうなんですけどやっぱりほとんどがラノベ書きたいって、
うん、
でしかもファンタジーもってくるんで、
うん
うん、なんでかなって思うんですけど
なんでなんでしょうね、
うん、僕は聞きたいわ
僕はでも書こうと思ったこと一回もない、
ね、あそうですか
多分ドラゴンクエストとファイナルファンタジーであの、うん、ロールプレインゲームでやるじゃないですか
やります、ね、
主人公経験値貯めていったりして、うん、こうなんか自分の中であのあえて主人公に感情がないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから妄想していってどんどんどんどん自分のこう世界が入り込んでいって、
うん、
それをずっと引きずって
うん、うん、
るんじゃないですか、
うんうん、
あの何でしょうかあの普通の作家になるのとなんか違うような雰囲気があるんですよねラノベ描きたいっていう人は僕はラノベを別に馬鹿するわけじゃなくて僕はもうこの年なんでねもうラノベ読まないなんですけどもなんかねラノベ書くってみんながみんなじゃないですよ中にはちゃんと志持った人もいるんですけども調べなくていいじゃんとか、
うん、
なんかねちょっとね、うん、スタンスとしてなんか甘いところがあるんですよだから僕はいや作家なんだからちゃんと取材もやったり、資料を紐解いたりもっといろいろ調べたり特にファンタジーっていうのはその世界を自分で一から構築していくわけですからいろんな知識が必要なわけですよだからそういうことをおだなれにして頭の中の妄想だけで書いて通用すると君思ってんのと言いたいんですよ、
うん
うん、な通用するって思ってるみたいでやっぱりそう、うん、だってそんだけ言っても調べるでなし取材するでなしなんか自分の妄想でやっぱデビューせえへんねやっぱり、
うん
うん、で読むとね確かにねそのどっかで読んだ、どっかで見たキャラクター、どっかで見た世界観、どっかで読んだストーリーみたいなのが延々繰り返していって、
うんうん
うん、まあ、うまいっちゃうまいのもあるんですけど、なんか、新鮮味がないなと思うのが、
うん、
まあ、僕は見てきた中で、でしたね。
うん
うん、で僕だったら、こう、周り、例えば専門学校時代20人ぐらい、まあ、いたとしたら、まあ、半数以上は、もっとか、ラノベ書くって。じゃあ俺違うことかやろうって、俺だと思うけどね。
やっぱり自分が好きなものを書いて、それでみんなにも面白いと言ってもらいたいっていうのが最初は強いと思うんですよ。
うん、
でやっぱりゲームとかの影響がやっぱあるんで、あのそういうのでファンタジーから入る人が多いのかなとは思います
けど、ね、時代劇書きたいとかねそんなんおれへんもんね、
うん
うん、
最初だから何書いていいか分からなくてファンタジー書いてそっからあの違うところに移行していくっていう人いましたけどね、
うん、
なんかこう見つかったらそこに行くんですけど
だから見つけるためにいろいろやりましょうって僕はいつも提案するわけでね、はいろいろ、うん、やってやっぱり私のやってたことが一番楽しくてやりやすいぐらいやったら戻ればいいなでも、ね、戻った時はいろんなものを持って戻るわけやから、うん、決してあのそれは不利なことでも何でもないと思うんですけど、うん、で他の世界を見るというのもすごく重要なことなんでね、うん、やっぱこもってただただ頭の中のある妄想を書いちゃうと、まあ、小説で妄想を書くもんなんですけどやっぱり やばいよねと新しいものはやっぱり出てこない、
うん
うん、だからそのもっと外に出て、ね、もっと真剣に働いてもっと面白いことを知ってる人たちがたくさんいるわけなのでその人たちが、うん、おこれおもろいなっていうほどの説得力のあるもの、
うん
ね、さっきの菊池龍介さんなんかね僕知ってますけどもいろいろ面白いことを知っててですし、うん、B 級ホラー SF マニアでもあるし、うん、ねえ、うん、非常に。なんかああいうやっぱり中身がこういう人にならないとそんな書けないと思うんですけどね。あと人間を磨きましょうと、うん、そのためにだと いろいろな人と会っていろんなことをやってみようよとで帰って小説書こうよって言うんですけどどうもそういう人たちってこもって小説書くだけで人と会わない社会から離脱していく30を過ぎてもバイトをするしかないみたいなのがあまりにも多かった、
うん
でそうなる危険性を僕言ってんのよ、そうなるでって言ってんねんけどもなっちゃうのよ、うん、これがわからない、
うん
うん、
あと最近はあのハリーポッターが当たったのがでかかったのかなっていう気もするんですよ、
まああれはああいう世界って日本人に根付いてないじゃないですか、
だから逆にそういうのが魅力的に映るのかなっていう気するんですよね、
うん、
だから中世ヨーロッパ剣と魔法のファンタジーがやっぱり一番多いっていうのはその辺の世界観がやっぱり魅力的なんじゃない
ですか、中世のヨーロッパって絶対キリスト教は学んどけよと、キリストなしに中世ヨーロッパはありえへんねんからっていうね、うん、まあその辺からしてちょっとなんか設定が甘いと考えが甘いというか、
うん、あれ本気でやろうと思ったらこれはむちゃくちゃ大変な話で、あの実は僕も考えてるんですよ、
何を、
え、剣と魔法のファンタジーです、
あー、
でしかもあの中世じゃなくて僕は近世ヨーロッパあたりのを狙ってるんですけどの、うん、あの学園ものっていう、うん、あのキーワードだけ並べると完全にベタベタのやつを、うん、あの考えてまして、で一回諦めたんですけど大変だから、
うん、
あの最近切り口が見つかってなんかもう一回あの妄想し直してるんですけどね、だからあれがどうあの設定詰め出すとキリがないっていうのもあるんですけど、あの主人公の友達の設定でそいつの家があの父親が商人をやってるっていう設定にしようと、で商人の息子っていう設定にして、であの本人は騎士になろうと思って学校に入ったけど自分には才能がないということに気づいて、あのじゃあ俺親父の仕事継ぐわみたいな感じになってるっていう設定にするんですよね、でも冷静に考えたらその商人って一体何をしてるんだろうっていうのが分からへんのですよ、
うん、
当時のどういう仕事内容で、
ああ
のどういう資格を持ってるっていうんだったらいいかな、免許を持ってるのか
商人商人ってユダヤ人
っていうのとかがやっぱり実態がよくわからないわけですよ、でそういうところをこう調べようと思ったらあのやっぱり当然歴史は分かっとかないといけないし、あの当時の商人たちがどういう交易をしてたのかっていう話になってくる、で交易となるとその土地がどうなのかっていうのはまず考えないといけない、海沿いなのか内陸なのか山沿いなのか川があるのか砂漠があるのか森があるのかっていうのによってやっぱり生えてる植物が違うし作られるあの農作物が違うじゃないですか、そうすると町とか国家とかの、 あの経済の流れがやっぱり変わってくる、
だからね、ファンタジー書こうと思うならローマ帝国水防止をまず読めと
だから僕も読んでるんですよあれ、
あれは、あれは参考になるわ、あれ何のためにあのローマがインフラあの道路をインフラしていったかって、まあ全ての道はローマ通じる税金を取り立てるわけです、うん、結局そういうことなんです、うん、あと遠征ね、軍隊を遠征させるというので、
うん
うん、であれでどうやってそのまあその国家を、だからおそらくスターウォーズとかなんていうのもきっとその影響は絶対あると思うんですよ、
うん、ノート片手に読まないとあの名前が難しすぎて、
確かに
ややこしくなりますよ
ね、横文字はやっぱり日本人にあまり馴染みがないんで
名前書き出しながら、
うん、ディオクレティアヌスって誰やみたいなことやらないといけない、
ちょっと休憩してもうわからなくな
る、ね、
いやでもわからなくていうのも、もうパラパラと読んでいくうちに大体の概念がわかる、詳しく誰がどう取ってるだけで、あでもあこういう世界なんやなって、世界観っていうことで、
で結構その水防止の場合はあのローマ帝国がどういう変遷をしていったのかやっぱ書いてあるわけですけど、その誰それがどこそこへ行ってこういう戦争をしたっていうエピソードも結構あるんですよね、うん、でこの人がこう活躍してこうなったとかっていう、うん、合間のエピソードが結構あるんで、あのそれは楽しいですよ読んでて、で最初のうちは結構戦争ばっかりだとか、うん、あの政治的な争いばっかりなんであんま安定しないんですけど、うん、安定してきたらしてきたでその維持していくのが大変で、うん、分割してしまったりだとかいうすごいドラマがあれもあるんですよ、
う
ん、やっぱりそのファンタジーの中でも名作と言われるあの指輪物語だとかあのナルニア国物語だとか、あの辺を書いた人たちというのはやっぱり大学ので教えてるあの専門家の人たちだったんですよ、
うん、
あの指輪物語を書いたトールキンはあの人は、古典文献学の専門家の人で、あの神話の研究とかそういうヨーロッパの古い文献の研究とかをいろいろやってた人なんですよね、
うん、
でそれで趣味であの人工言語というのを作るようになった、うん、自分で言語を発明するようになった、うん、っていうのでそれであのいろいろな言葉を出したいからっていうのであの作品作ったんですよ、
うん、
で有名なのはエルフ語ですけどね、エルフ語の中でもあれ15種類ぐらいあの人作って、有名なのはシンダール語っていうエルフ語なんですけど、であまりにもその言語を完璧に作っちゃったもんだから、あのエルフ語の教科書っていうのが出てるんですよ、
うん、
日本では売ってないんですけど、うん、アマゾンで買えます。
買うんだ。
買えます。であの映画のロード・オブ・ザ・リングね、有名になりましたけど、はい、あれであの出演する人たちもエルフ語喋んないといけないから、それで勉強して日常会話ぐらいはできるようになったらしいんですよ。
どこか不毛なものが漂うんだけど、
だからそのぐらい完成度の高いものを作ったらってことなんです。
もっと不毛なのはそれを日本語界でよく見ろ
えでもあれもエルフ語で喋って下で日本語で字幕が出ますから、
大阪弁のキャンとか出てくる
台無しです。
台無しになった今
いやだからその大阪弁で思い出しましたけど、そのファンタジー小説でたまにそういう大阪弁喋るやついるんですよ、関西弁のキャラが、
はい、
あれどういうことなんだろうなっていうのをちゃんと考えると難しいですよね、
うん、地方の人間という
地方というか、そう
地方のエルフ
方言を使ってるっていうことになるんでしょうけど、
うーん
あのベンハーという映画あったじゃないですか、はい、あれはあれらしいですよ、あのローマ人みんな英語を使うじゃないですか、
はい、
まあ、あのほんまは英語使ってないんですけど、キリスト時代のローマの話なんでなんですけど、まあ、あのハリウッド映画なんで、まあ、英語なんですけど、あのローマ人はイングリッシュ、本当のイングリッシュをやって、うんうんうん、でチャルトン・ヘストンとかユダヤ人だけです。これはアメリカのイングリッシュ、でそういう違い、まあ、僕ら聞いてもわからないんですけども、うんうん、実はそれであの貴族とそうでない人っていう、うんうん、だからそういう使い方もしたりするらしい、
うん
うんうん、全然わからへんよね、
うん、分かんなかった
でもな、拡張高い発想みたいな、うんうん、だそういうことじゃないですか、だからその頭の中でまあ、大阪弁喋るのはユダヤ人なのかな。儲かる真っ
赤。どう繋がった
の。儲かる真っ赤。まだまだねんな。
まあ基本的に金に汚いって
イメージじゃないの。
商人、
うん。確かに先ほどのあのトーンさんがおっしゃる通り、何か一つと商人を考えたらもう国の成り立ちまでも、
う
ん、そう広がっていくと、
うんうん。
で、私も考えたことあったんですよ、うん、一つ、うん、で。私は剣だったんですよ、剣、
うん、
あのただでっかい剣を考えていたら、うん、ところがあなたって国によってはあの湾曲してるのもあれば、まっすぐなのもあるし、刃の厚みも違うし、長さも違うし、冷蔵用もあるし、殺傷用もあるし、もうすごいんですよ、もう幅があ
るね、
うんうん、もうデザイン一個決めるにもちょっとも
うあんなでっかい剣いないやろ、もう、もうある雑王寺とあの尾上一刀と三十郎がおったらもう壊滅できる振り回してるうちにもう嫌えるわ。
あとファンタジーで一番僕がネックだと思うのは、その魔法をどう扱うかいうことだと思うんですよ。
で魔法はね、あの西洋の場合実はそのオカルト、西洋のオカルトね、というのがあって、これにねあのいろいろ指南の本があるんですよ。そういう魔法に対、僕も日本語訳の何冊かと思ってますけど、だからそういう基盤がある。で日本の場合はそうじゃないですか、例えば陰陽師とかね、
うん、
ああいうものがあるんでね、だから日本人は日本人しか書けないファンタジーってあるんじゃないのかなと。歴史は日本の方が古いし面白いもたくさんありますからね、何も西洋の舞台借りんでも日本にめちゃめちゃ面白いものが山ほどあると思うんですけど、
うん
うん、
なかなかその魅力に気づかないというか、あまり知られてないっていうのがあるんじゃないですかね。
名前はカタカナの方がかっこよくないですか。
そう
だからそういう発想だよ
軽いな安倍の生命ってなんかかっこいいやん、
うん、
藤原の鎌足り、
いやマクシミリアンとかの方がかっこいい
マクシミリアン、
はい、
えそう、
うん、なんとなくね。そしてやっぱり日本刀よりもやなんていうか、日本刀よりもあのぶっとい剣の方がこう使いやすそうだなと。
使いにくいわ
でも結局あの、ま、これも設定によると言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、その魔法で例えば手から火が出せるとか、あの何か精霊とかを呼び出して何かやらせるっていうことができるんだったら、剣持ってても意味ないやろうと思うんですよ、
うん、
だって銃持ってんのと いやそれ銃よりすごいもん持ってるわけですから、
うん、剣というのはね、あの精霊を日本の剣刀もそうなんですよ。刀っていうのは、まあ、戦う武器でもあるんだけども、あれは精霊が宿るものなんです、
うん
うん、だからその物の夫とな、物の毛であり物の部でしょ。で物の部っていうのはやっぱり神事を司ってて、で昔のやっぱりあの磯の神神宮なんかそうですけど、やっぱり刀がたくさん出てるんですね。もう実戦用の刀ではねえよなっていうのもとかね、たくさんあるので、まあその 軍隊戦うことと神事とっていうのは一緒だったんですね。これはおそらく西洋もそうだと思うんですよ、うん
うんうん、昔あのサイレント映画 の、 あの目玉のまっちゃんの尾上松之助さんが、うん、あの呼び出されて、あんた侍やからその物のけ倒してっていうことなんですよ。あそういうことですね、うん
あと弓とかね、うん、ああいうものをその霊を退治する象徴でもあるので、
うん
うん、だそういうことでもあるのかなと、
うん、そのぐらいやったらまだええと思うんですけど、突然手から雷出すとかいうところまでやっちゃうと、
うん、
も
う
それどころの話じゃないみたいな感じになるわけですよ、ね、でしかもそのファンタジーのゲームとかでもそうですけど、その魔法使いって言ってみんなに通じてるじゃないですか、
うん、
で職業魔法使いみたいになってるでしょ、
うん、
で職業として成立してるっていうことはやっぱりその社会の中に一定の数だけおって社会的 に認知されてるっていうことになると思うんですよ、
うんうんうん、
そんなやつらがそんなにたくさんおるわけっていうことになるとすごいことになると思いません？
でそれは魔法じゃなくて普通の力になっちゃうね、みんなが持ってたらね、うん、で魔法私は魔法使いですっていうね、成り立ってやったらお金もらってるわけ、うん、なんかして、
うん、
5000円でとか5万円でとか
なんか初対人見てきてますね
初対人見たら魔法使いみたいかすごい今の魔法ちょっと6300円ちょっと高いなとかな
最近はそういうラノベもそういう設定の作品もありますけどね、うん、でもあんまりそんな強い力を持ってるんやったらそれは騎士とかいらんようになるなってもおかしくないだろうし、
うん、魔法を詠唱する時間に間に切りかかるという手があるなと思ったんですよね。魔法の呪文をね。
でも要は近づかれなければいいでしょ
う。近づかれなければ、
うん
うん、魔法の有効射程距離と言いましょうか、
うん
うん、
でも一度ぶっ放してしまったら相手が100人いようが1000人いようがなぎ倒せるほどのものとして描写されることが多いでしょ、
うんうん、
あの
そう
か、ね、ロード・オブ・ザ・リングなんかでも一人で敵のサウロンがこう剣をバーン投げ払ったら20人ぐらいバーン吹っ飛んでたから
もっとやな、むちゃやな、
その辺とかどうすとかやりだしたらね、騎士の立場ないよっていう、
ないね、
ないでしょ、
うん
うんうん、
っていう切り口が一つあるんじゃないかなと思ってその線で考えたりはしてる、
うん
うん、
だって男はね SF に行っちゃうんだよ、究極それをメカでやっちゃう、
メカでやろうとする、
メカでやろうとする男はそこに行くやっぱり SF に行っちゃうんだよ、
うん
うん、やっぱりなんでかって思っちゃうんだよね、うん
うん、
だからそれも昔の文献とかそういうのをひも解けばなんかヒントはきっとあるんでしょうけど、
うんうん
うん
うん、でもそんな中でね、海外の作品ですけどいいファンタジーというか、うん、そういう非常に歴史ものに近くなるんですよ、結局突き詰めていくと。
でもね、ヨーロッパの歴史は難しいと、やっぱり貴族性階級性が残ってるし、だからキリスト教の世界でもあるし、ね、近代となるとフリーメイソンっていうのはね、みんなオカルトとか言うから違うんです、うん、あれは本当にヨーロッパの歴史を語るのにもうすぐ必要、あれがなかったらヨーロッパの近代史語れないですからね、
うん
うん、それから王朝ね、
うん、
うん、いわゆる神聖ローマ帝国を作っていた、うん、ハプスブルク家であるだとか、アルバ・ブルボーンであるだとか、シュワートである、うん、王朝であるとかっていう、それもまあそれはファンタジーだから変えるんでしょうけども、それでどう機能してたのかとか、貴族たち、うん、王族たちが何したのかとか、教会はどういう力を持ってたのかっていうのもしっかり調べんとね、
うん、
だから知らん人が読んだらそうかやけど、知ってる人が見たらうっせやんこんなんって、嘘って言われるともうファンタジー終わりやからね、
うん、
嘘なんです、ファンタジー嘘なんだけども、ちゃんと理論立てた嘘でないと、
うん、
だから難しいのよ、だからファンタジーは、
うん
うん、
だからいいファンタジー書く人がの中には研究者の人がやっぱ多いんですよ、精霊の森人 シリーズを書かれた、あの上橋直子先生はあの人文化人類学の研究者ですから、
うん
うん、今度 NHK でね、あの実写ドラマ化されるという話ですけど、ね、
うんうん、
っていうのがあったりして、本当はファンタジーってやるの大変なんだよという、
うん、本当大変、
うん、
で SF なんかだとそれに輪をかけて、じゃあその惑星はどうなんねんっていう話になるんですよ。岩石質の惑星なのか、惑星の大きさはどのぐらいなのか、太陽からの距離がなんぼで、重力の大きさがどのぐらいで、1年の長さはどうなるってなったら暦が変わってくるでしょ、
うんうん、
まあ、そうなるともうえらいことになるわけです。
いや、サートレックなんか宇宙歴何年から始まるかね、
気狂いますね、
うん、
小道具もすぐ古くなりますしね。
そうですね、大変ですわという大変な話をして、音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
あ、ファンタジー今書いてるんで頑張りたいと思います。
頑張ってください、
はい、
ホラーって簡単かもしれない。
そう
またそんなこと昔やがって
昨日見たあの満遍であの萩尾元先生の机前で見たらもう資料が筆とらす倒れるぞっていうぐらいずらーっと和室だったんですけど、
うん、
あの洋室じゃなくてすごいなと思いました。
ドラえもんもなんかファンタジーかな、ちょっと
ある意味そうかもしれないですね。
近いと思います、ね、
やっぱり巨人の死も魔球が出るから
でもあれは魔法じゃないですよね。
魔造球
花形くんがスポーツカー乗ってるし
やっぱファンタジーやな。
そうそうですね、はい、というわけでそれでは今日はこの辺にしたいと思います。さようなら。
さようなら。